心メンテナンス。
はい、皆さんこんにちは。心メンテナンス、本日もアシスタント三上めぐみと、気候ヒーラーの
吉村隆二です。
はい、吉村さん、本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、さあ、前回ツールのお話をしましたね。
はい
はい、で今回は、まあ、うまくいけば3月3日リリース予定のツールが、また新たなツールがあると伺ってます。こちらのお話もお願いします。
そうですね、はい、なのでちょっとね、本日ご視聴中の皆さんに届いてるかもしれないし、もしかしたらちょっとお待たせしてるかもなんですけど、うん、そのツールの名前は共振エンジンというもので、
まあ、共振エンジン、
はいはい、まあ、この共振っていうのは、その、こう、振動が、そのね、なんていうのかな、こう、同じ周波数だったりとか、ちょうどその倍の周波数だったりっていう、その、周波数が噛み合う周波数同士のものが、その、片方が振動を始めると、その振動が離れたところに、ある、その、同じ周波数で振動するものに伝わって、こちらも一緒に振動し始めるっていう、ものなんですね。
同じ、周波数の人同士がいい影響を及ぼすってことですか？
まあ、なんていうのかな。まずこの、僕たちが今暮らしている物理の世界での共振っていうことで言うと、単純に同じその周波数だと、同時に振動し始めますよっていうことなんですね。で、それは、例えばそのね、ギターとかの弦楽器あるじゃないですか。
うんうんうん。
あれってこう、なんかペグって言って、こう弦の、なんていうのかな、こう、張り具合を調整するやつをこう、クリクリって回すと、その周波数がこう、変化するわけですよ。
うん。
で、チューニングをぴったりに合わせた、その、まあ、弦、ギターを例えば2本離れたとこに置いとくとするじゃないですか。
はい。
で、そうすると、その、チューニングがぴったり合ってたら、片っぽのギターの、その、一つの弦をボイーンって鳴らすと、もう片っぽのギターは触ってなくても離れたところで、そこの弦が振動するんですよ、ボイーンって。
見たことあります。うん。
はいはい。だから、で、これが、その、実は、その、僕たちのその心だったりとか、この宇宙のすべてって、全部実は波だっていうふうに、その最近のその量子力学で、その、なんていうのかな、分かってきたんですよね。
うん、
なんかこう、粒子とか物とかね、原子とかって、その、なんかこう、つぶつぶみたいな、なんかビー玉みたいな玉がいっぱい集まって、なんかこう、こういろんなものができてるっていう見え方をしてるんだけど、実はその、なんかつぶつぶみたいなものっていうのは、本当は波が、その、集まって、その、なんか、あたかもそこに何かものがあるような振る舞いをしてるわけですよ。
うん、
なので、すべては実は全部波の集まりなんですね。で、
うん、
波ってことは、その、なんか、まあ、振動してて、振動してるってことは、その周波数が存在してるわけですよ。
うんうん。
なので、まあ、本当にその、なんか極論言うと、なんかすべては、その、なんか周波数であって、その、なんかね、僕と三上さんって、こう、二人別々の人として、今、そのインターネットを介して、ね、なんかズーム越しにお話をしてるけど、全然遠く離れたところにいるけど、まあ、これも、そう言ってみたら、僕っていう周波数と、三上さんっていう周波数があっちとこっちにいて、みたいな、そういう話なんですよ。で、まあ、例えばその似た者同士の人たちが集まってくるよね、とかってあるじゃないですか。
ありますね。
はい。で、それっていうのは実はその周波数が、その共鳴する、共振する関係性の周波数を持ってる人同士が、その引き寄せられて集まってくるっていう、まあ一種の法則性みたいなものがあるんですね。で、これはその、まあ、言ってみたら、その、なんていうのかな。この三次元の世界には空間っていう概念が存在してるから、その、実際に、その、空間的に近くに寄ってきたりとか、あるいは別にその空間的に近くにいなくても、今こうやってズーム越しで今会話ができたりとかっていうので、 その遠くにいても関係性を結べる時代になってるじゃないですか。
はい。
で、これってだから何かその関係性が生まれるっていうのは、実はその同じような周波数で、周波数を持ってるから、それが共振、共鳴し合うことで、関係性が生まれてるっていうような、まあ、仮説で考えると、その、なんか、いわゆる引き寄せの法則みたいなものも、実はその周波数が合うから引き寄せられてるっていうふうに説明することができるわけですよ。そう。なので、まあ、このね、言ってみたら、その、なんだろうな。まあ、運の悪い人が、なんか良くない出来事をよく引き寄せるっていうのは、要はその人が良くないって思ってる事柄と、共通した周波数をその人が持ってるから、だから、その人にとってなんか望ましくないって頭では思ってるんだけど、そっちの周波数の方が今のその人に近いから、なんか引き寄せられてきて、その人は運の悪い出来事に遭遇しやすくなるっていうようなことが、考えられるわけですね。
面白い。
うん。そうですね。で、まあだから、まあそこをだから分かりやすく説明したのが引き寄せの法則とか、なんか鏡の法則とか名前をつけて説明してることだと思うんですけど、実際に何がその起きてるのかって言ったら、多分これはその周波数がその共通してるから、だからそこで同じその振動が起きるんで、エネルギー的に関係性が結ばれて、関係性が結ばれたっていうのが、この三次元の世界では、その近くになんか集まってくるとか、何かそのね、誰かに紹介されて、まあ遠くにいてもこういうふうに、なんかインターネット越しにつながるとかっていうようなことが起きてるんだと思うんですね。
いや、でもそうだと思います、私も。
はい。っていうことは、その自分の周波数を、その自分が望むものに合わせられれば、その望むものが引き寄せられてくるし、自分の中でその望まないものを引き寄せてる周波数があるとしたら、そっちの周波数はなくす、止めちゃった方がいいわけですよね。そうすると、その嫌なものは引き寄せられてこないっていうね。で、まあ、僕はそのね、もともとはそのブロックをクリアリングするっていう、だからその人にとってのマイナスに作用している、まあ、周波数を消していくっていうような作業をやってたわけですよ。で、まあ、そのために、いろいろと研究をすることでエネルギー的に、そのマイナスを引き起こしてる、まあ、僕たちがブロックって呼んでる、その自動的な反応のプログラムっていうのを見つけて、それをエネルギー、それを打ち消すエネルギーを送ることで、こう、まあ、中和して、溶かして、消してしまうっていうことをやって、そうすることで、その人たちは、まあ、言ってみたら、自由になっていくわけですよね。望まない周波数がなくなるっていうことは、そこから、じゃあ、望まない周波数で引き寄せてたものがなくなったところで、空き容量ができるから、そこでまた自分が、じゃあ、新しい周波数を自分なりにこう作っていけばいいっていうところで、ただ、これがだから、自発的に自分で新しい周波数を生み出していくためには、まあ、言ってみたら、その人なりにいろいろ情報を集めてみるとか、いろんなことにチャレンジして動いてみるとか、なんかそういうことも必要なわけですよね。それで、ある程度その新しい周波数が定着するまで同じことを繰り返してみるとか、まあ、結構時間がかかる、こう、場合もあるわけですよ。で、そこで、じゃあこれを新しい周波数をそこにこう追加しちゃうってことをしたら、そしたらそこ、そのね、新しい周波数に共鳴する、ね、それと共振する周波数を持った人とか出来事を引き寄せられるのではないかっていうので、で、まあ、その時にね、やっぱりどうしてもこう、なんていうのかな、こう出てくるのが、まあ、間違った周波数を入れてしまって、そのね、またなんかその人にとって不都合になるような現実を引き寄せるようなことにつながってしまうと良くないじゃないですか。で、そういうリスクがあるから、そこをまあどうしたらいいかなっていうのは結構前から、どうしたもんかなみたいなのがあったんですけど、 ただ、その、ブロックを見つけてクリアリングするっていうのをずっと長年やってきた中で、やっぱり分かってきたことは、僕たちがブロックって呼んでるような、その人にとっての、不都合な現実を作り出してるようなものっていうのは、言ってみたら、その人のその魂が本来持ってる愛のエネルギーを、打ち消してしまって、恐れに基づいたその考えであったりとか感情であったりとかっていう、その恐れを生み出す装置だっていうことが分かってきたんで、だから恐れのエネルギーを、見つけてそれを消していくっていうことをやっていけば、その安全にブロックをクリアリングしていくことができるなっていうのは、だいぶ前から分かっていたんで、なので、その周波数をなんていうのかな、設定する際に、恐れに基づいたエネルギーの周波数がそこに入らないように設定することができれば、安全なんじゃないかと。ということで、それって、僕たちはクリアリングで使ってるクリアリングツールっていうシステムは、愛か恐れかを、見分けるっていうのは、もうだいぶ高い精度でできるようになってきてるんで、周波数を設定する際に、ここにその恐れに基づいた周波数があるものは設定できないように、ちゃんとそのね、ツールが、そこを判断できるようにすれば、誰でも安全に使えるものになるんじゃないかなっていうことで。で、言ってみたら、AI みたいな、自動的に周波数を生成するとか、それからここに恐れが入ってるかどうかっていうのを感知して判断するとか、そういうようなことっていうのは、このクリアリングツールはどちらかというと、結構得意としてる分野なので、それを取り入れることで、これをインストールして使ってる方は、ご自身で、じゃあこんな周波数欲しいなって考えたときに、それをもとに、恐れの、要素が入っていない、その周波数を、AI 生成でね、絵とか文章を作るみたいな感じで、その周波数を、自動的に生成してくれるプログラムっていうのを作ったわけですよ。で、これはもちろん他のところの、どっかパワースポットの周波数を、コピーして取ってきて、で、それの、そのね、あの、そこから恐れに基づいた部分があれば、それを除外して、愛に基づいた部分だけを取り入れるっていう、そのコピーをするって使い方もできるんですけど、ご自身で、例えばわ、楽しいみたいな時の、高揚感みたいな、こういう、その時の気分とか感覚とかをイメージして、で、この周波数を自分に、じゃあ設定、セットアップするとかってことができるようにっていうことで、作ったツールなわけですね。
が共振エンジン。
そうなんですよ、はい。
それが、じゃあ3月3日配信予定ということで。
そうですね、はい。
なの
なので
、
で、予定通りに行ってたら、もうすでに
使
使
っ
い
て
始
る。
めてくれてる方がいるんじゃないかと思うんですけど、はい。
ね、またその使った方の感想も、ぜひ一般の皆さんにも、
そうで
ね、
す
シェア
ね。
していただけたらなって思います。
そうですね。はい。今、モニター、このね、収録してる段階では、一部のモニターの方に使ってもらってお声をいただいてるんですけど、こちらもかなりやっぱりね、なんていうのかな、運が良くなったみたいな方で、ちょっと僕はそういうことはあんまり自分自身にはそんなに起きないんですけど、くじ運がめちゃめちゃ良くなってる人とかいますね。
おお、面
は
白
い。
い。
抽選でゲーム機が当たったとかって言って、これは多分すごい個人差があることだと思いますけどね、くじ運とか、博打の才能っていうのは、やっぱもともと持って生まれたものがあるみたいなんで、それがある人はそこが多分開花するし、そうじゃない人は多分また別のところで、もっと、なんていうのかな、パワーアップするところがあるんじゃないかとは思うんですけど、でも本当いろんな、やっぱりこういうエネルギー枠面白いところって、 結果がこちらの想像を超えちゃってるっていうことがよく起きるんですよね。なんかこうやったら多分こうなるだろうな、みたいなので、仮説を立てて、やってみるんですけど、もちろん、そうならないケースもあるけど、言ってみたら、再現性みたいなところで、例えば、打率が上がっていけば、これって使えるものだなっていう判断になるんで、僕としては、このぐらいの打率で、現実が変われば、リリースして、いろんな人に使ってもらってもいいな、みたいな感じで、リリースしてるんですけど、そうすると実際にいろんな人に使ってもらうと、最初のこうしたらこうなるだろうなを超えちゃうってことが本当によくあって、やってて面白いですね。
いやー、楽しみです。ぜひ皆さん気になった方は取り入れていただいて、またね、体験された方のシェアも聞きたいです。
はい。
はい、ということで、今日は新たなまたツールのご紹介をしていただきました。吉村さん、本日もありがとうございました。
ありがとうございました。